先週までに週末について、カズナキについて、そしてハルマゲドンの戦いについてお話をしてきております。この中でもこの2週間3週間には2つのことに重点を置いて調べてきているわけです。1つはハルマゲドンの戦いにおいてどの国がイスラエルを攻めると聖書で教えているのかということです。これは主にエゼキエルの書とダニエルの書とに書かれております。もう一つはこの戦いにおいてイスラエルを攻める国ではどのような武器を使うということが予言されているのかということについてです。これは主に黙示録に書かれております。そして黙示録に描写してある武器の種類というものは現在世界中でもっていろんな国がもうすでに所有しているものなんですということをヨハネが描写をしたものから調べてみたわけです。これから言えることは、現在ではもうすでに黙示録に描写をされている武器は全てが使える状態になっています。この観点から言うと、今日明日にも私たちが提供され、この地上ではカナキに突入してもおかしくない状態となっていると言えるところにまで来ているわけなんです。それで先週の講座の時間の終わり近くになって、こんな質問の答えを出してみようと思って質問したところでもって時間がなってしまいました。それはもしもイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちが提供されることでもって反キリスト者が活動を始め、この地上にアルマゲドンの戦いが起こり、神様からの最後の裁きが下るとすれば、実際そうだと聖書を教えてるんですけども、もしもそうだとすれば、私たち神の家族に生まれ変わりをしている人たちは提供されており、この地上にはいないのだから観覧機を取ることはないし、この地上に残されている人たち、つまり提供されなかった人たち、イエス・キリストの救いの人を受け入れ神の家族に生まれ変わりしていない人たちが観覧機を取るのだから、私たちには関係のないことが書かれているのではないか。しかも聖書というものは神の言葉を神の家族に生まれ変わりをしている人たちが教えに、戒めに、強制に、つまり間違った考えを正すために、そして義の訓練とのために役立つように神の霊が書かしているものだと教えているんです。これはそれまで第2の手紙の3章16節17節でそうだと教えている。ならば黙示録に書かれていることは神の民が天に昇っている間に、つまり提供されている間に、この地上に残されている人たち、つまり悔い改めをしてイエス・キリストを救いの人を受け入れるということをしていない人たち、神の家族に生まれ変わりをすることを拒否している人たちがどのようなところを通るのかということが書かれているのであって、神の民となっている人たちには関係のない内容ではないのか。それなのにどうして、何が目的で聖書を書かした神の霊はエゼキエルの書で終わりの日に起こることを書かせ、ダニエルの書で終わりの日に起こることについてさらに詳しく深く説明をしているのか。そして黙示録ではヨハネが幻を見せられているのに基づいて2000年近くも後で起こるであろうことを書かしているのかという点が疑問質問となってくるわけなんです。先週の学びの終わりの時間には神の霊がヨハネを通してこのような情報を書かした理由は、イエス・キリストを救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちが、つまり私たちがもしも契機に備えて準備をしていないのならば、もしも私たちが安易に考えて契機をされ新しいエルサレムで永久期間寂しい生活を送るのに必要とする条件を満たしていないのならば、どのようなことになるのかということを教えるためにヨハネを使って黙示録を書かしているものだということになるわけです。そのためにですね、黙示録の2章3章で7つの教会を具体例としてどのようなことに気をつけないといけないのかということから出発をして、観覧期に起こることが書かれているものだといったものでした。ですから私たちもこの黙示録の2章3章に引用されている7つの教会に向けて、耳のある者は御霊諸教会に言われることを聞きなさいという忠告の内容を一つ一つ調べていって、私が正すべきところは正しい、確信を持つことができるところはその 確信をなくしてしまわないようにさらなる努力を続けていくということをするガイドラインとしなければいけないものとなるわけです。一つ一つの教会に対してどのような点を指摘しているのかということを調べていきたいと思います。注意してほしいんです。このようなものを調べていくときには日本語に訳されているものだけを頼りにしたのでは十分ではないんです。新約聖書に書かれている原本であるギリシャ語の意味から調べていかないと聖書を書かした神の霊が私に伝えようとしているものを伝えようとしている通りの意味とは別の意味に解釈をしてしまう危険性が出てくるからなんです。まず第一にですね、第一の教会黙示録2章1節から読んでいきましょう。こんなことが書かれています。黙示録の2章の1節から読んでいきます。エペソの町にある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたは悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたは忍耐して私を名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたのかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。まず最初エペソの町のある教会に宛てた忠告です。右手に7つの星を持つ方、7つの金の食材をの間を歩く方とは誰のことか。実はですね、これは黙示録の1章ですでに説明がしてあるんですよ。あと1章の11節を見ていただきましょうか。こういう説明がしてあるんです。黙示録の1章の11節では、その声はこう言った、あなたの見ることを巻物にし記して7つの教会、つまりエペソ、スリムナ、ペルガモ、テラテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラウトキアに送りなさい。でどういうことですか。12節、そこで私は私に語りかけている声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の食材が見えた。それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸には金の帯を締めた人の子のような盾が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手には7つの星を持ち、口からは鋭い羊毛の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったと言っている。これ誰なの？17章に、17節でいきましょう。1章17節。そこで私はこの方を見たときに、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるが、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだ神をいつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。でこれ誰か分かるんです。そこで私を見たこと、今あること、この後に起こることを書き記して、私は右の手の中に見えた7つの星と7つの金の食材について、まずその秘められる意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの食材は7つの教会である。これイエスキリストのことですね。で2章でもってまず最初4節から言ってみましょう。どういうこと言ったか。しかしあなたは非難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。まずここを読んだときですね、私たちが注意しなければいけないものがあるわけです。はじめという言葉はどのような意味に解釈をするべきなのかということなんですよ。つまりエペソの町の教会の人たちというものは どのような愛から離れてしまったのかということなんです。エペソの町のという名前が一番初めに聖書に出てくるのは使徒の働きの書18章19節なんです。ポールはこの町でユダヤ人たちと論争した後で、 コリントの町で知り合いになったアクラとその妻プリスキラとにエペソの町の一つを任してカイザヤに伝道に行っています。その間アクラとプリスキラとがエペソの町のその回収者をクリシャンの人たちを教育をしたわけなんです。そしてポールがエペソの町に戻ってきて2年半の間教えを説き大きな御業を表したんですけれども、その後でエペソの町で騒動が起こりポールはマケドニアに移って伝道を始めております。このエペソの町のクリスチャンたちに宛ててポールは刑務所の中から手紙を書いているわけなんですよ。その手紙エペソ人への手紙ではエペソの町のクリスチャンたちは他の町のクリスチャンたちよりも霊的に成長していることを示しているんです。例えばですよ、エペソの一章を見ていただきましょう。エペソの一章の15節と16節を読むとポールはこのように書いてあります。エペソの一章の15節と16節でいきましょう。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っています。そして黙示録に戻ると2章の2節3節ではこういったんです。読んでみますよ。黙示録2章の2節です。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称している者が実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく認識忍耐し私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。こんな風に霊的に成長しているクリスチャンたちであるけれども、どうする、初めの愛から離れてしまったと言ってるんです。だからですね、この4節では初めの愛というのは何を言ってるのかということが質問になるわけですよ。エピソビデオの1章15節では全ての生徒に対する愛というものを言ってるのか。ここで初めのという日本語に訳されている言葉はですね、原本のギリシャ語ではどういう意味を持った言葉が使われているのかということを調べなければ聖書を書かした神の霊がここでこの黙示録の2章4節で言おうとしていたことの意味を正しく理解することはできないで終わるわけです。はじめという日本語に訳されている言葉は2つのものがあって順序に従って並べられているときに最初の順位に置かれているものをはじめと呼ぶという解釈ができるわけです。それとですね、はじめの愛というものはエペソの町のクリスチャンたちが全ての生徒に対する愛というものが薄れてしまって今ではつまりイエス・キリストがヨハネを通してエペソの町のクリスチャンたちに向かって忠告を与えこの5節で悔い改めなさいと言っている時点ではそのような愛を示していないという意味に解釈することができるわけです。ところがですね、ここで使われているギリシャ語はプロトスという言葉なんですよ。プロトスというギリシャ語は第一に持ってくるべきもの、全てに優先するべきものという意味を持つ言葉なんです。しかもですよ、はじめの愛という言葉はギリシャ語でアガパというものなんです。でこうなってくるとはじめの愛というものはエペソの町のクリスチャンたちが他のクリスチャンたちに示している愛のことを言っているのではなくて神の言葉で教えている愛の順位を言っている、つまり第一に持ってくるべき愛というものを言っているという解釈をしなければいけないことになるわけです。これが原本のギリシャ語のプロトスという言葉が示していることになるわけなんです。こうなってくると黙示録のこの2章の4節でもって初めの愛というのは聖書のどこかに書かれていることになるわけです。つまりですエペソ1章15節で言っている全ての生徒に対する愛、他のクリスチャンたちに対する愛というものを言っているのではなくてもっと基盤となるもので、しかも順位がつけられている愛について離れてしまった、だから悔い改めろという忠告を与えているということになるわけです。ちょっとそんな順位を聖書で教えているかというのが質問になります。教えてるんですよ。マタイの22章を見ていただきましょう。 その黙示録でまた戻ってきます。マタイの福音書22章を開けていただきましょう。マタイの22章の34節から読んでください。マタイの福音書22章の34節から読みます。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。それで彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこにイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である人を愛せよ。これが第一の、大切の第一の戒めです。あなたの代理とあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とかこの二つにかかっているのです。第一の戒め、人生において第一に持っておかなければいけない戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛する、あがくするということです。その次の順位として第二の戒めというものが、昔からこれは新命記の6章の時代からの引用なんですけども、神の民に与えられているものです。この愛から離れた、ギリシャ語でもってアピエエイという言葉です。やるべきことをしない、自分の意思でやめてしまうという意味を持つ言葉が使われているんです。黙示録の2章の5節に行きましょう。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。どこから落ちたのか思い出しなさい。そして悔い改めて神である人を心から赤パスの動きを取りなさいと言ってるんですよ。どこから落ちたのか、何か失敗してどうやって落ちたのか。落ちたというのはエクピプトというギリシャ語です。二つのギリシャ語から成り立っています。一つはエクという言葉です。この言葉はその後に続く言葉を強調する意味の言葉なんですよ。でピプトというのは落ちる、下に落ちるという意味です。つまりですね、エクピプトというのは当然あるべきレベルから下に落ちているという意味の言葉を言っているわけです。つまり神である主に対するアガパの愛というものを最初に持っていたほどには、現在、つまりヨハネが黙示録2章で警告を与えている時点では持っていない。主イエスキリストに対しても同じです。レベル的に言って下に落ちている。この愛を、天の父に対するアガパの愛、主イエスキリストに対するアガパの愛をしっかりと保っていさえすれば、第二の戒めであるあなたの隣人を自分のように愛する、アガパするということは必然的に保つことができるものとなるものなんです。つまりですね、天の父をアガパする、主イエスキリストをアガパするということは、第一に神様の言葉、約束を信じ、神様が与えている教え、戒めを守るということなんです。主イエスキリストに対しても同じですよ。これ聖書で証明いたしましょう。なんかいきなり飛躍しちゃったみたいな気持ちになるかもしれないけども、神様を愛すということは神様の言葉、約束を信じて従うということなんですよ。証明しますよ。ヨハネの福音書の14章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書14章の15節を見ていただきましょう。これ証明いたします。ヨハネの福音書14章15節を引用します。もしあなた方が私を愛すなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。わかりました。23節にいきますよ。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私はその人のところに来てその人と共に住みます。これで分かるだろうと。神様をアガパしていったら神様の教えを守ろうって言うんですよ。つまりですね、黙示録の2章で言っているエペソの教会では、 神様の教え、主イエスキリストが与えている戒めを守っていないということを指摘しているんです。これを悔い改めなさいという忠告を与えているんです。さて、こうなると質問となるものは、エペソの町の教会の人たちはどのような点で初めの愛、神様の教え、戒めを忠実に守ろうとする気持ち、動作というものから薄らいできているのかということになります。ここでですね、この黙示録2章の2節と3節、それから6節でヨハネに現れたイエス・キリストがヨハネを通して言っている言葉に注意をしていないと、どのようにしてエペソの教会の人たちは神の愛から、神の戒めから離れたものとなってしまったのかということが分からずじまいで終わっちゃうんです。黙示録2章2節ではこう言ったとしても、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている、またあなたが悪い者たちに我慢することができず来たと自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見るということも知っている。で、3節、あなたはよく忍耐し私の名のために耐え忍び仕えることがなかった。6節、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んで、私もそれを憎んで。つまりですね、この3つの説だけを取ると大変に素晴らしいことをしてきていたんですよ。イエス・キリストもエペソの教会の人たちのこの動きを褒めているわけです。その上にポーロはエペソの教会の人たちのことをエペソの3章19節で言って、神ご自身の満ち満ち様にまで満たされますように祈っていると言っている。エペソの4章11節から始まるところではキリストの導いた御霊にまでエペソの町のクリスチャンたちが成長するようにと言っているんです。注意してほしいのは、このポーロがエペソ人の手紙を書いている中でもって言ってるこの3章での神ご自身の導いた様にまで満たされますようにとかですね、4章でもキリストの導いた御霊にまで満たされるようにと言っているような表現は、他の町の教会の人たちに宛てた手紙の中では使っていないんですよ。エペソの町にいるクリスチャンたちにだけ使っている言葉なんです。それほどにポールにとってみればエペソの町のクリスチャンたちは成長した人たちであり、神の教えに忠実に従っていた人たちであったという評価をしているんです。で、この黙示録の2章の2節3節6節でもイエス・キリスト自身がエペソの町の教会を褒めているんです。ところが黙示録の2章ではイエス・キリスト自身がエペソの町の教会の人たちに向かって初めの愛から離れてしまった、つまり神様の教え戒めから外れた動きを取るようになった、だから悔い改めろという警告を与えているんです。そしてですね、もしも悔い改めないのならばと言って2章9節での警告を与えているんですよ。質問となるのは、エペソの町の教会の人たちはどの点において初めの愛から離れてしまったのか、神様の愛、神様の教え、戒めから外れた動きを取るようになったのか。実はですね、この警告は私たちに当てはまるものだから神の霊は黙示録をヨハネに書かしているんですよ。それを読むことによって間違いを起こさないように、敬虚されるべき身分でありながらそれから外されることがないように教えているんです。ここからは私の推測で話を進めていきます。でも聖書に書いてないからです。ポーロがエペソの人たちへの手紙の中に書いているものの内容から見て、そして黙示録のこの2章の2節3節そして6節に書かれているものの内容から見て、エペソの人たちはどのような点で初めの愛から離れてしまったのかということについて推測してみたいと思うんです。私の推測です。それでこの教会に集まる皆さんも注意をするようにしてほしいわけです。エペソの町の教会では素晴らしい御業が起こっておりました。 周りの町にある教会の模範となるようないろんな奇跡が起こり、教会の中でなされた予言も的中していたわけです。最初のうちは天の父に主イエスキリストに栄光を返し、自分たちが神様から使われているという誇りを持って感謝をする生活を送っていたと思われるんです。ところがだんだんと御業に対して自分たちで栄光を取るようになってしまったんです。つまり私に信仰あるから、私が祈ったから、私がこうしたから、私が立派なクリスチャンだからというような形で神様に主イエスキリストに返すべき栄光を自分たちが取るようになったということを、この黙示録の2章4節で、初めの愛から離れてしまった、自分たちの意思で神様の教えから離れてしまった、当然やるべきことしていないという結果になったということを言ってるんですよ。これはですね、ポールが評価をしたエペソの町の教会の人たちというものと、黙示録の2章でも2節3節そして6節に書かれているものから推測をしたものなんです。ヘブル人への手紙では、ヘブル書では6章でもって4節から始まるところで、10章で26節から始まるところでこんなことを教えているんですよ。ヘブル書に移ってみましょう。ヘブルのまず6章では4節からこういうことを教えています。ヘブル書では6章の4節からこう教えている。一度光を向けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後に流れてくる世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改め立ち返らせることはできません。彼とは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。ヘブルの10章に行きましょう。10章の26節から言ってみましょう。ヘブルの10章26節、もし私たちが真理の知識を受けずのうちことそれに罪を犯し続けるならば、罪のために生贄はもはや残されていません。つまり悔い改めて神様と新しい関係を成立させることができないんです。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つような他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は、兄さんの証人の言葉に基づいて哀れみを受けることなく処刑死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐を私をすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われた方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ついでにヤコブ書の4章に行きましょう。ヤコブの4章の6節ではこう教えています。ヤコブの4章の6節ではこう教えています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。このような教え、警告から言えることは、私たちも神様の力、油注ぎがあればあるほど謙虚にならなければいけないということを示しているんですよ。でなければ黙示録の2章の5節でこう言っているんです。もしそうでなく悔い改めをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材とその置かれたところから取り外してしまう。食材という日本語に訳されている言葉は、原本のギリシャ語でですルクニアという言葉です。油を飛ばして光とするというものを言うわけなんですよ。聖書では精霊の働きを、神様が力を出して何かを達成してくれることを油注ぎを受けるという表現を使っています。だからこの黙示録の2章5節で言っていることは、エペソの町にの教会に油注ぎを与えた方が、エペソの町の教会の食材を、油注ぎを、聖霊の働きを、その置かれたところから、つまり教会から、あるいは御業の現れている人たちから取り外してしまうと言っている。つまりこれまで 油注ぎがあったおかげでいろいろと力を表していたものを取り外してしまう。油注ぎが、聖霊の働きが働かなくなるようになると言っているんです。もしも神様からの教え、戒めを守らないのならばと言っているんですよ。このようで二つ目の教会に進んでみましょう。黙示録の2章8節から二つ目の教会に行きます。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりある方、死んでまで生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさと知っている。しかしあなたは実際にバトンでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなた受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実とありません。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が小教会に言われることはできません。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはないというのが二つ目の教会に言っている話です。九節でこう言いまして、私はあなたの苦しみと貧しさを知っている。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っているという。分析してみましょう。あなたの苦しみ貧しさを知っている。実はですね、この箇所は新改訳聖書には抜けている言葉があるんですよ。原本のギリシャ語聖書にはこの箇所の始まるときにエルゴンという言葉があるんです。ところがですね、新改訳聖書の原本のメストリ24番にはその言葉は使われておりません。もう一つのギリシャ語聖書の原本ステファノスにはこの言葉があるんです。私はあなたのエルゴン、働きを知っているという言葉があるんです。その後で苦しみと貧しさを知っているという言葉についているんですよ。つまりですね、苦しみを受け、誰が苦しみを持ってくるのかということは9節の終わりの方に書いています。貧乏であるけれども、このような状態の中にあっても神の教え、戒めを守った生活を送っているという意味なんです。これが働きエルゴというギリシャ語なんですよ。しかしあなたは実際は飛んでいると言っている。ギリシャ語の原本ではネスト24番でもそうなんだけど、実際はという言葉は使われていないんです。あなた裕福だとしか書いてないんです。誰がスミルナの教会に苦しみを持ってきているのか。サタンの改宗という言葉が使われている。救世誰のことか。黙示録の3章9節でも同じ言葉が使われているんです。これでちょっと話を飛ばしてしまわなきゃいけないんだけども、この9節では、2章の9節ではサタンの改宗というようにサタンという言葉が使われているんですけども、10節に言ったらば、2章の10節ですね、どういう言葉が使われているか。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちにある人々を牢に投げるようにしている。悪魔という言葉が使われている。注意してください。ここでどういう理由で、何が目的で、私たちは聖書を読む人たちに何をしようとして、こういう違う言葉が使われているのかということを我々は推測しなければいけないんです。推測するというのはですね、聖書に裏付けをすることが必要となるという言い方も正しいと思います。この9節でサタンの改宗という日本語に訳されているものです。サタンの集まりというんです。サタンによって支配をされて、サタンの真理の通りに動く人たちの集まりをサタンの改宗と呼び方しているわけですよ。ユダヤ教を信じているユダヤ人たちだと言ってはいるけれども、実はそうではない。つまりユダヤ教の教え、神様がユダヤ教を信じている人たちに与える教え、今真理に従って動きを取っていない、サタンの指示に従って活動している人たちをサタンの改宗と呼んでいるわけです。この人たちがあなたを、その教会を スミルノの教会を罵っている。ギリシャ語でですね、ブラスフェミーヤという言葉です。このギリシャ語はですね、ブラスメフィアという言葉は全部19箇所に使われているんですけれども、日本語に訳されているものは一つ目、汚す、神を汚すという言葉に訳されているのが8箇所あります。冒涜、あれ冒涜するという言葉に訳されているのが4箇所、そしるという日本語に訳されているのが4箇所、ののしるというのが3箇所訳されています。つまり神様の存在、神様の働きを馬鹿にするというふうな言葉ですよ。だからユダヤ人でありながらも、つまり生まれて8日目に王妃の肉を切り捨てるという形で神様と契約を成立している人たちでありながらも、契約に基づく教えを無視して、その神様を信じ、イエスキリストを信じているスミルナの町のキリスト教の教会の人たちをバカにしている連中がいるということをイエスキリストは知っていると言っているんです。それだけで10節、悪魔が、これはギリシャ語でディアボロスという言葉です。悪魔という言葉はですね、聖書がサタンのことを指しているんですよ。ただしサタンの働きの部分を強調したときに悪魔という言葉を使うんです。どこ道になるけれどもですね、何箇所かこれ引用して証明いたしましょう。まずですね、エペソの4章の27節を見ていただきましょう。どんな表現なんですか。エペソの4章27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい。なんで悪魔という言葉、サタンの活動、働きを許すようなチャンスを与えるようになことがないようにと言ってるんですね。ヘブル書の2章に行きましょう。ヘブルの2章、これも悪魔という言葉が使われているんだけど、ヘブルの2章の14節15節では、そこでこれは皆血と肉と思っているの、子たちは皆血と肉と思っているので、主も同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という火の力を持つものを滅ぼし、一生の死の恐怖につながって霊になっている人々を解放してくださるためでした。さてでね、悪魔というのが働きをしているわけでしょ。その悪魔を滅ぼした、誰を滅ぼしたのか、サタンですよ。だけどサタンと言われる悪魔という言葉を使って、ペテロ第1の5章の8節を見てみましょう。ペテロ第1の5章の8節を見てみましょう。目を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたきる獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。サタンのことですよ。だけどサタンの働きをしている部分を強調していくから悪魔という言葉を使うんです。もう一つ行きましょうか。ヨハネの福音書3章の8節を見ていただきましょう。ヨハネの第1の手紙の、ヨハネ第1の手紙3章の8節です。神の内を歩む者は悪魔から出たのです。悪魔は初めから罪を犯していくからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すのです。悪魔という言葉が3回使われている。罪の内を歩むクリスチャンは悪魔によって動かされている人なんですよ。悪魔は初めから、この世の歴史の始まる時から神様に罪を犯しています。神様の地位を横取りしたくて天でクーデターを起こしているんです。その罪によって地上に落とされたサタンは、昔の天使ルシファーはアダムを惑わし、神様がアダムに与えた地球の支配権をアダムから騙し取っているんです。イエス様がこの世に生まれたのは、イエス様が活動した全ての目的は悪魔の仕業を、つまりサタンの活動による結果を打ち壊すためなんです。地球の支配権をサタンから取り戻し、本来の所有者である人間に渡すためなんです。これで悪魔という言葉は聖書に使われているところと、サタンという言葉が使われているところの区別が分かっていただけると思う。話を元に戻しましょう。黙示録2章の10節でいきます。悪魔は 何でしょう、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。今悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける、地に至るまで忠実でありません。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。悪魔はサタンがスミルナの教会の人々に活動する動きはあなた方を牢に投げ入れようとしている。10日の間苦しみを受ける。ところがですね、この苦しみはただ単に牢屋に入れられているという苦しみではないんですよ。死に至るまで注意とありなさいということは示しております。つまり処刑される、殺されるという苦しみに遭うということを言っているわけです。けれども注意とありなさい、注意とありているとピストスという言葉です。意味するものは神様から信頼されて動きを取るものでありなさいということです。つまり肉体が殺されても神様の教え、戒めに従うものでありなさいということです。そうすればあなたに命を与える。後ほどになって敬虚されて永遠という期間、天で天の父主イエスキリストと、そしてイエスキリストを救い出して受け入れている人たちと一緒の生活を送ることができると教えているんです。で11節、耳のある者はこの忠告をしっかり聞いて実践しようとする人は聞きなさい、ここに留めて行動しなさいと教えているんですよ。耳のないものは、聞く耳のないものは聞かなくていい、聞かせないといって言われたんですよ。このようにサタンが持ってくる試練、試みに勝利をする者は第二の死を味わうことはない。つまり最後の裁きというものを受けて地獄に行くようなことはない。必ず検挙されて天国に行けるということを示しているんです。質問となるのは、あなたはクリスチャンであるという理由で周りにいる人たちから迫害を受けたとしても、神様の教え、イエスキリストの戒めを守り通すための決意をしているか。たとえ殺されるようなことがあるにしても神様の教えに忠実に従っていくだけの決心をしているクリスチャンなのかということはここで問われているんですね。その次に進みましょう。黙示録の2章の12節からの次に行きます。12節から公開である。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、すべての両方の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある。しかし私はあなたの名を固く、しかしあなたは私の名を固く保って、私は忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、あなたに対する私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラクの教えに応じている人々がいる。バラクはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また婚姻を行わした。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを応じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼と戦う。耳のある者は御霊の諸教会で言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石はそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。とペルガマという教会に当てたものなんです。この町の名前はですね、この黙示録1章で1回出ている、2章で1回だけ引用されているものなんです。で聖書には誰がこの町に行って福音を述べ伝えたのか書いてないんですよ。だからかもしれないけれども、この町の教会でいろいろと問題が起きているんです。また3節、いや13節に指摘しました。この町にはペルガモの町にはサタンの王座がある。ギリシャ語でフロノスということです。権力を持っている場所、王様が座る椅子、それだけの地位、権を持っているという目を話しています。神様が座って指示を出すところ、殿様が座って指示を出すところという意味を持つのがフロノスということ。つまりサタンが自分の手下どもに指示を与える権力を持っている場所というものがペ フルガムの町にあるんだというんですよ。それでそのところでもってアンテパスという人が殺された時にもイエス・キリストに対する信仰をなくすことはなかった。信仰を守り通したという大変素晴らしいことでしょう。けれどもと言ってこいでも改めないといけないという警告を与えているんです。それは14節15節なんです。分析していきましょう。2章14節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちでバラムの教えに応じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につま先の石を置き偶像の神に捧げたものを食べさせまた不信を行わした。バラムの教えを最大の教えと信じ込んでいる人たちがいると言います。ペルガモの教会の中ですよ。どういう教えなのか。バラムという人のことはですね、民数記の22章から始まって24章の終わりまでに書かれているんですけども、まだ他にもちょこちょこ書かれているんだけども、バラムがどういうことをしたのかということはですね、ペテロ第2の手紙の2章の15節でも教えている。預言者でありながらも神の前に正しい行いをしない不義の報酬を得ていると言っているんです。この黙示録の2章の14節ではバラムがどのようなことをしたのかということが記されています。イスラエルの民の前につまずきの石を置く、偶像の神に捧げたものをイスラエルの民に食べさせている、不義を行わしている、つまり神様の教え戒めとは反対のことをさしているんです。つまり現代で言ったらば、表面上は神様の教えに人々を神様の教えを人々に伝えようとしている格好をしているけれども、中身に偽預言者の動きを取っているものを言っているわけです。で、2章の15節に行くと、それと同じようにバラクの教えのようにペルガモの教会の中にはニコライ派の教えを正しいものと受け入れている者がいる。そして神の前につまずきの石を置いて偶然に捧げたものを食べさせ、つまり罪を犯させ不義を行わしている偽預言者だったと言っている。だからですね、このバラムという男がいてどういうことをしたのかというのをですね、民数記の22章から調べていくと初めてその姿が分かってくるわけです。それは最初のですね、この2章の黙示録2章の最初のペルガモ、いやエペソの町の教会に宛てた忠告の中でもニコライ派の人々の行いを憎んでいるということが出てきております。イエス・キリストもニコライ派の人々の行いを憎んでいるという言葉が出てきているんです。そしてこのペルガモの町の教会でもニコライ派の教えに対して神の教えからかけ離れている教えだから悔い改めなさい、その人たちを教会から追放しなさいという言葉が使われているんですね。で、2章16節と言いましょう。2章16節ではこう書いてあります。だから悔い改めなさい、もしそれをしないなら私はすぐにあなたのところに行き私の口の剣を持って彼と戦う。もしもそうしないなら、悔い改めてニコライ派の連中を教会から追放しないのなら、イエスの口から出す言葉の剣でもって彼ら追放しない教会にと戦う。戦うという日本語に訳されている言葉はですね、原本ではポレメオという言葉なんです。注意してほしいのはですね、聖書にはいろんなところで戦うという言葉が使われている。例えてもですね、テモテ第1の手紙の6章の12節では信仰の戦い、勇敢に戦いなさいと言って戦うという言葉を使われている。ところがですね、このペテロ、いやテモテ第1の6章12節で言っている信仰の戦い、勇敢に戦いなさいという言葉と、この黙示録2章の17節であなたと戦うという意味とで違うんですよ。違う言葉なんです。違う意味なんです。テモテ第1の6章12節ではですね、アゴニトマイという現象なんです。苦労してでも 勝利をするために信仰を使えています。もう一つ具体的にしましょう。ヘブル書の12章の4節では、ヘブルの12章の4節ではこういうことを言っている。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。罪と戦うというところの戦うというギリシャ語とも違う言葉がこの黙示録の2章で使われているんです。ヘブル書の12章の4節では罪と戦って血を流すまで抵抗したことがない。これはですね、アンタゴニズムという言葉なんです。押し分けて進む、努力をするという意味なんです。ところがですね、黙示録の2章の16節の戦うという言葉に訳されているものは原本のギリシャ語ではポレメオという言葉なんです。どういう意味を持つのかといったら、こちらから戦争を挑むという意味を持つ言葉です。こちらから相手に向かって戦いを挑むという意味を持つ言葉なんですよ。つまりここに言ったんですよ、イエス様の方がこの偽預言者というのがごまかしている連中を追放しないクリスチャンたちがいるのならば、その連中に向かってイエス様が戦いを挑むと言っています。で、戦い挑まれて負けたらどうなるか、もちろん負けるわけじゃない、だけど負けたらどうなるか、で結果を及ぼすか、どうなるか、とんでもないことなわけですよ。こういう観点から見るんです。ただ単にここで戦うという言葉がある、他にもいろんな戦う言葉があって、日本語に訳されたことがある、同じ意味じゃない。この黙示録の2章の16節で言っているのは、イエス様の方が、イエス・キリストの方がチャレンジして挑戦して相手を滅ぼすと言っているんです。だから降参しましたというだけによって許してくれるもんじゃないわけですよ。17節いきましょう。2章の17節いきます。耳のある者は御霊が教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれていると言っています。16節です。もし悔い改めないなら滅ぼすと言ってるんですけれども、17節はもし悔い改めるならばと言って褒美が準備されているという約束はなされているんです。こういうところでもって分かりになるだろうと。もちろんですよ、教会の中にいるこの不穏分子というのが神様の教えに従っていない連中というのを追放するのは牧師の責任ですよ。だけど教会の責任だからです。どういうことし、付き合っちゃいけない、一緒に食事もしてもいけない、追放しなさい、みんなの言わなきゃいけないというようなことをですね、この黙示録で7つの教会のうちの3つ目で教えているんです。4つ目の教会はですね、その次のテアテラの町の教会というものについてはですね、もうはっきり言うと、これであと残り時間がない、だからですね、来週続けることにいたしましょう。こんな風にここまで3つの教会について分析をしてきたんだけども、その各々の教会においてどのようなことをすることでもってその教会に属している人たちが検挙されなくなるのかということに関して忠告を与えているのかということが分かるわけです。またどこまで、どのレベルまで神様の教え、戒めに、イエス・キリストの教え、戒めに忠実でなければ検挙されないものとなる可能性が出てくるのかということも知らせたくて、神の霊は黙示録2章を書かせているのかということが推測できたと思うんです。この3つのそれぞれの教会に当てている忠告警告は、私たちは慎重に自分一人一人に当てはめてみて、確実に警告される、この世の生活が終わったら確実に天で生活を続けることができる、将来なんてさと一緒のゲヘナの日に、ゲヘナの日の池に行けることがない、確証を持つことができる行動をとっている、 ということを神様に認めてもらうことができるというものにしておくということが重要なものになるんです。自分の私はこれだけのことをしてるから大丈夫だろうということで、神様がどういう判断していくか、神様が決めるんだから、神様が選ぶんだからというところでもってですね、私たち一人一人もここに書かれている目標に書かれている教会から、まだこれ3つしかやってない、あとまだ4つ残ってるんだけど、どういうふうな動きを我々が取るべきものとこれ注目を与えているのか、真剣に考えないといけない時が来てるんですよ。現在の社会情勢から見ても、つまり患難期に入る時には社会的にどういう前兆を見られるのかという現在にいるものはですね、ほとんど全部が満たされております。ハルマゲドンの戦いに必要とされている武器の類も現在全部整っております。だから私の経験の時は近づいているということになる。反キリスト者が活動を始める時期が間近に迫っています。我々経験されたら次に反キリスト者が活動を始めるとか、この世が観覧期に突入するという神の言葉、神の警告が現実になる日がとても近いということが分かるわけです。こういう時代になっているだけに、私たち一人一人は心して毎日の生活を送っていないと取り残されてしまうかもしれない時に来ているんですよ。取り残された後でももう一度は提供の時があるから、その時に間に合うか間に合わないか、それまでに殺されてしまえばもうそれ以上悔い改めて提供される状況を満たすことにならないから、そのままでおしまいということになるというような時代に迫っているんです。だからそういう点からですね、我々しっかりと本当に今までのこの生活だけで提供されるだけの可能性があるのか、それとも神様お前みたいなことは言って切ってしまうか、神様裁けるかもしれませんよ。最後になったらその情状酌量などしませんよ、切るとは切りませんよ。そういう点で本当に悔い改めて毎日の生活しているかどうか、きちんとしたことをやっているかどうかというのが問題になるんですよ。これきちんと言うだけでも、皆さんに天に行ってほしいから、謙虚されてほしいから、で永遠の有期間天国で生活してほしいから言うとだけれども、こういう点でもと我々は本当に真剣になって生活していないと、日本のクリスチャンと呼ばれている人何人が最後に天から来たエルサレム、新しい都エルサレムで生活を続けることができるのかどうかというところに今かかっているんですよ。今のうちに我々の行動の上から証明しなければ、あと証明する時がなくなっちゃうんです。あと残りですね、4つの教会がある。でもなんか来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉、特にこの黙示録というのを紐解くときに、ヨハネがイエス様から指示を受けて7つの教会に当てたものを論理忠告を与えているのに一体どういうものなのか、今の我々がどういうふうにこれを反映したらいいのか、私たちの悔い改めする必要がないのかどうか、では天にまでしっかりとした知識を持つことができる、そして実際に悔い改めをする者は悔い改めをして確実に警告される身分となっている、確実に新しいエルサレムで生活できることになっている、天のお父様とイエス様と、それからキリストの兄弟姉妹たちと一緒の生活ができる永遠的期間と言えるものを確証を持つことができるので、これから先の行動に対して一人一人導いてくださいますようにお願いいたします。こういう点に関して我々が一体果たしてどこまでどういう地位にいるのか、どんな場所に置かれているのかという点についても正しい姿を描くことができるものや、姿を見ることができるものや、導いてくださいますように、こういうことに関してあなたが全て人のものを覚えてくださることを心から感謝いたします。この祈りと感謝と賛美と主イエス様の名を通して御前にお捧げいたします。